田ヶ谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。明けましておめでとうございます。藤崎あかねです。本年も世田谷通信をよろしくお願いいたします。今年の干支は木の干と辰の組み合わせで木の干辰です。辰年は時代を動かす変化や激動の年と言われています。その中でも木の干辰の年は成功の芽が成長して姿を整えていく年です。世界中が平和で穏やかで、みんなが笑顔の一年になるといいですね。さて、今日の世田谷通信は一年の始まりに区長新春対談と題し、ゲストに演出家で俳優の白井明さんと俳優の田中圭さんをお迎えして、保坂信人世田谷区長がお話を伺います。白井明さんは1957年京都府生まれ。早稲田大学をご卒業後、有機会全自動シアターの主催を務められ、音楽劇、ミュージカルなど幅広く演出を手掛けるほか、俳優としてもご活躍されました。第9回10回読売演劇大賞優秀演出家賞、湯浅よしこ賞などを受賞。2014年にカート神奈川芸術劇場アーティスティックスーパーバイザーに就任後、2022年からは世田谷パブリックシアター芸術監督に就任されました。世田谷パブリックシアターで多数の舞台演出をされ、今年5月から6月に上演するメディスンも演出される予定です。そして田中圭さんは1984年東京都生まれ。2000年に任天堂の CM でデビューされ、2003年には話題となったドラマウォーターボーイズで主人公の親友役を務め注目を集めました。これまで多数の映画やドラマ、舞台など話題作に出演するほか、バラエティ番組にも多数出演し、幅広くご活躍中です。世田谷パブリックシアターで上演した作品にも多数出演され、今年5月から6月に上演するメディスンにもご出演予定です。それでは白井明さん、田中圭さんと保坂区長の新春対談をお聞きください。
明けましておめでとうございます。2024年令和6年辰年の始まりです。皆さん、どのようにお迎えいただいたでしょうか。区長の保坂信人です。今年もよろしくお願いします。今日は新春ということで、素敵なお二人のゲストをお招きしています。世田谷パブリックシアター芸術監督の白井明さんです。白井さん、よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。白井です。よろしくお願いいたします。
さて、もうお一人は、テレビや映画でおなじみの俳優、田中圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
白井さんは世田谷パブリックシアター芸術監督として活躍されているんですが、舞台監督でもなく芸術監督というお仕事というのはどんな役割なんでしょうか。
はい、そうですね、この世田谷パブリックシアター三軒茶屋にありますこの劇場でどのような作品を発表していくかとか、はい、もう一つシアタードラマと2つあるんですけど、はい、その劇場でどのような作品を上演していこうかとか、それから劇場からどんな文化的な事業を発信していこうか、そういうことをスタッフとともに語り合って決めていく、そういう役目を担っております。
なるほど、はい。そして田中さんはこのパブリックシアターでの公演にもですね出演されたこともあると思いますし、そもそも白井さんとは どのような出会いをされて、お付き合いがどのようにあるんでしょうか。
はい、白井さんと出会ったのが15年ぐらい前なんですけれども、僕が2度目の舞台を白井さんが演出でご一緒させていただいて、まあ、そこからのお付き合いがずっと続いていると言いますか、白井さんの舞台も何回かやらせていただいておりますし、自分のこう初舞台も見に来てくださってて、ですからよくここでなんか白井さんと対談してるイメージは僕は持ってるんですけど。
そうですか、
はい、
白井さんにとっては田中さんという存
在は。そうですね、2008年に圭さんとは初めて一緒にまさにこのステージで、はい、ご一緒させていただいて、その後2年後にもまたこの舞台で、まあなんか2年ごとぐらいに結構一緒に作品を作らせていただく時間帯が多くて、最初に初めて舞台を見た時に なんというかなすごい素直ないい芝居をする青年だなと思って、それから一緒にさせてもらって、でもなんとなくこう一緒に作る時間が長かったもんですから、なんか言葉がいいか悪いか分かんないけど、ちょっと息子のような気持ちがちょっとあって、久しぶりにこうやってお話できて嬉しいです。
さて、世田谷パブリックシアターは公共劇場としてですね、はい、平成9年、1997年ですから、もう26
年目になります。6
年目ですかね、はい、四半世紀をまあ経過しています、はい、この公共劇場とか市民劇場というのはどういうものなのかについて教えていただけますか。はい、
まだまだ正直日本の公共劇場というのは模索中という感じがあると思うんですけども、まあ、私は公共劇場というのは例えば、市民生活の中に病院があったりだとか、それから公園があったりだとか、それから学校があったりとかってするように重要なインフラの一つだというふうに思っているんですね。なのでそういった意味では住民の皆さんと共に文化的なものと触れ合う場所、そして心を解放できる場所、うん、という場所として劇場が存在していければいいなというふうに思っております。
なるほど、はい、田中さん、その公共劇場、市民劇場をこう演じる側から俳優さんにとってはどういう存在なんでしょうか。
まあ、人によってもちろん違うと思うんですけれども、うん、やっぱりエンターテインメントという仕事をしている限り、うん、それのこう必要性とか大事さっていうのは僕らは必要だという認識でやっているから、まあ、それがよりこう生活の一部に入っていってくれればいいなとやっぱ常に思ってますけど、まあ、世田谷パブリックシアターに限って言うと、まあ、僕は一番この劇場に立ってるんですよね。僕 あの舞台の中で一番多いですし、はいはいはい、一番だから愛着も湧いてますし、うん、劇場の中でもかなり演劇を見やすい舞台だと思ってますし、うん、でやる側としててもすごくやりやすい舞台、うんうんなんですよ。だからやっぱり好きですし、あとスタパブのいいところってすごい普通に生活の一部に入ってる劇場なので、うん、やっぱりそこも好き、うん、駅の上に劇場があったりとか、はい、スーパーの上に劇場があったりとか、うん、そういう風に生活の一部にこう溶け込もうとしているスタパブやっぱ好きですし、うん、あとやっぱり世田谷区が、はい、だから公共劇場だからというのもあると思うんですけれども、うん、稽古もここなんですよ。
あ、そうなんです、
はい、稽古場があるんですね、
はい、稽古場があるので、うん、そこはすごく嬉しいですけどね。
そうですね、
はい、
他の劇場だと他のところでね、別の場所でやってそれで劇場に入るってことが普通なんですけども、はい、ここは稽古場を持っているので、一番最初に作られた時からちゃんと稽古場があって作業場があってということを、うん、一つの理念として作られたので、うん、それがとてもいいところでもありますよね。スタッフがこの劇場で物を作るのにこう稽古場と直結して物を考えていけるっていうのがあります、はい、で私の立場からすると、うん、やはりこの劇場は日本のまあ、舞台芸術をリードしてきた部分があったんですね、うん、なので田中さんの中でもいろいろとドラマや映画や本当にたくさんの、活動されてるんですけど、圭さんの中でもこの劇場でやるときには彼の中に持っている非常にこう先端的な部分を使ってくれてるというか、そういう作品と結構出会ってきてもらってるし、うん、僕と一緒にやらせてもらった作品の中でも僕の中でも K さんと一緒にやるときには自分の中で今我々はどういうことをこの社会と対峙しながら考えているのかっていうことを見せれるような先端の作品を結構やってきた感じがありますね、うんうん、だから多分 K さんにとってもこの劇場っていうのは俳優の中でもそういうことをトライできる場所として、まあ、この世田谷パブリックシアターが存在してくれてるなっていう、そういうふうに私は見ております。
まあ、勝手に僕もホームだと思ってますんで
ね、
はい、
そうですね、
はい、心強いです、ここでやるときは。
なるほど、はいはい、これからパブリックシアターをどんなこう公共劇場に持っていこうというところでは白井さんはいかがですか。
そうですね、26年目を迎えて、まあ、これからやっぱり公共劇場というのがちょっとまあ次の段階に入ってきてるなというふうに思っていまして、うん、はいはい、もちろんこの劇場が常に芸術の先端を行くような作品を常に提出していきたいっていうのは一つ柱としてあるのと同時に、はい、この劇場というものが人々にとって人と人とが出会う直接コンタクトができる場としてもっともっと機能していければいいなというふうに思ってるんですね。もともとこの劇場を開場した時の劇場監督だった佐藤誠さんが表にもこう看板が出てるんですけど、うん、劇場は広場だっていうふうに言い方していただいてるんですけども、やはり我々の生活っていうのは他者とこう出会うことによっていろんなことを作っていくわけでしょうから、はい、そういった他者と出会う場所で作品を見るのもやっぱり他者と出会う場所だというふうに思いますし、例えばワークショップをやったりとかするのも他者との出会いでもありますし、そういう場所として人々がこう交流できる場所としても機能していきたいなというふうにすごく思ってます、う
ん、なるほど、うん、そんなパブリックシアターなんですけれども、実はこのパブリックシアターは、学校を訪問してその演劇ワークショップをやったり、あるいはその劇場ワークショップですかということで学芸事業っていうのをされているというふうに伺いました、
は
い、
そうですね、この学芸事業は劇場が開場した当初から活動していて、今や日本のこういうアウトリーチの、まあ、一つのモデルケースになるぐらい、世田谷の学芸事業っていうのは豊かな活動をさせていただいていて、まあ、大きな活動としては、まあ、アウトリーチとしては小学校や中学校にかなりご機嫌なワークショップ巡回団っていうのがあるんですよ、はい、でそこでファシリテーターの皆さんが、まあ、こうワークショップを教える先生のような形で小学校に行って、そこでワークショップをやってるんですね。あとはアットホーム公園というのがあって、例えば特別老人ホームだとか、それからデイケアのサービスのところで、はい、年配の皆さんの前に一つの公演をやって、見ていただく。やっぱりなかなか劇場に来れなくなってしまっているお年寄りの方々に見てもらうような活動や、そしてもう一つはそのこの劇場でデイザーシアターというのがあるんですけども、毎月こう1回、皆さんに応募していただいて、ワークショップを劇場の稽古場でやったりするんですよね、はい、でそこでワークショップをやってコミュニケーションを図り、そして一つのキーワードを元にみんなでちっちゃなお芝居を作ってみたりだとか、夏休みは子どもワークショップっていう形で毎年やってるんですけども、たくさんの小学生の皆さんに来てもらって、と中学生の皆さんに来てもらってワークショップをやる、であとは地域の物語っていうのをいつも作ってるんですよね。でそれでその区民の皆さんが中心なんですけども、応募いただいた皆さんと一つの事象をテーマにしてみんなで話し合いながら3ヶ月ぐらいのワークショップをやって、講演をやるっていうようなこともやっているんですよね。まあ、例えばその我々にとって非常に身近な介護の問題ですとか、
はいはい、
それから老いの問題だとか、看取りの問題だとかっていうような、そういう切実な問題をみんなでこう語り合って一つの作品を作るっていうような行為もしている、で去年から始めたんですけど、小学校1年生の子に向けて、ワークショップをやる。でやっぱりコロナのことがあったんで、なかなかこうみんなとコミュニケーションすることが難しくなってしまった児童たちに、初めて小学校に来た時にやっぱり他者と接し合うのが非常にこう不器用な状況になってるみたい で、はいはい、でそういう子どもたちにワークショップをしてみんなとコミュニケーションを取る方法をやってみたりだとか、そういうこともやったりしていろいろやってるんです。中学生演劇部っていうのがあって、自分の中学に演劇部がない子たちがここに集まって、世田谷パブリックシアター中学演劇部っていうのが
あるんです
。なるほど、そのことをやったり
して、確かに全部にあるわけじゃないですからね。
そうなんですよね、
今中学校、はい、田中さん、こういうね活動どんなふうにお感じになりますか。
いやもう素晴らしいと思って、そんなことしてるんですねって。
そうなんですよ、
すごいなって思いました、でやっぱり常に作品が入ってると思うんですよね、はい、パブリックシアターもトラムもでどんどんやってる中、そんなことまでしてるんだってやっぱ思いましたし、でもそれ聞くと同時に、うわそれ先生めちゃめちゃ大事だなとか、いやでもすごいいいことですね。
そうですね、
めちゃめちゃいいことしてる。子供たちって多分相当影響を受けますよね。
受けると思います、
ね、小学校とかで、はい、中学で、はい、本当にその役者さんとか演劇のこんな世界あったのかってね。
そうですね、
はい、
僕も見ていると、この子たちにとって今日のこの1時間のこのワークショップっていうのは後々体の中に残っていって、で今までこうどういうふうにコミュニケーションを取っていいのか分からなかったことが、一緒にみんなで4人組で洗濯機を作ってみようみたいな、体で洗濯機を作ってみようとか、そういう身体的なこともやったりするんですよね。そうすることによって、あ、こうやってみんなで共同しながら何かを表現するっていうことも覚えていくので、これはね、後々成長していかれる中でその記憶っていうのはすごく大きなものを残ると思っていて、だからできるだけ私もですね、演劇に関わる若者たちが増えてもらいたいので、そういうことも劇場でもやったりとかして、
はい、今白井さんの話を聞いてちょっと思い出したんですが、僕は30年ぐらい前にその学校で起きているいじめの事件とかね、子どもたちがまあなかなか辛いところにいるというところをどうにか打開できないかということでイギリスに取材に行ったことがありまして、はい、でやっぱりイギリスでもやっぱりいじめの問題が深刻で、その対策として紹介されたのがですね、実はそのイギリスの小学校にはなんか小学校の中に劇団の事務所を置かなければいけないっていう決まりになってるっていうふうにその時聞きました、でそこの小学校の一角にあるなんかシアターグループネチネチっていうところに行ったんですが、要するに学校の中にテントを立ててこう入ってそのワークショップをずっとやり、でその中のロールプレインゲームなんかでそのいじめがどんなふうにこうちょっとこううまく謝れないのかとか、どんな形で衝突しちゃうのかみたいなことを子どもたちと一緒にやってみたいな、あ、こういう活動素晴らしいななんていうふうに思ったんですね。で昔はその日本の教育の中にも学校教育の中にドラマ演劇って時間を入れようっていう動きがねすごくあったんですね。で本当はそれ入ってりゃよかったなみたいに思いますけどね。はい、
いや私も演劇始める前はすごくこう人とこうコミュニケーションを取るのが下手くそ で、 で人の目をちゃんと見て話せないようなシャイなところがあったんです、はい、でも演劇始めてこう目を見てこう相手とこうセリフを言い合うとか、ワークショップをやりながら身体を接しながらこう表現をしていくなんてやっていく中で自分がこう解放されていくっていうのを経験したことがあって、はいはい、そういうことを本当に若い頃からやってもらうことによって、先ほど区長がおっしゃられたような、いじめの問題だとか、それからディスクミュニケーションの部分というのは解消できる部分は多くあるんじゃないかなと思ってます。
そうですね、やっぱりこう定型的な決まったものでこう社会はできてるんじゃなくて、何でもありいろんな表現があるんだってい う、 こう柔らかいものをねすごく受け入れる、こう どんどんこう汲み取る力があるじゃないですか子どもってね。でそういうところに、区としてもねもう少しこうパブリックシアターのこう活動だけに任せないで頑張っていけたらなと思いますけど、はい、いかがですかその辺は。
そうですね、何かこう一つ、同じ演劇でもそうなんですけど、その受け取る力とか、あとはじゃあその表現するにしても、表現する力とかってすごく大事だと思うんですよ、でもそれって最初からみんなが持ってるわけじゃないし、だそういうものをこう培う場、そうだね、っていうものをやっぱこう率先してこう作ろうとしてるっていうのはもう本当に素敵なことだなと思うし、やっぱ一人でも多くの方にそこに触れてほしいなって思うし、すごくもしかしたらそのやってることはこうコツコツ地味な作業かもしれないし、人によってはそれが何なんだよみたいなね、人とかちょっとこう社員になってこう最初参加できないとかいうのも最初あると思うんですけど、やっぱり感じる力とかこう作る力みたいなのは本当にもう蓄積でしかないと思うので、ぜひその素晴らしい活動はね広まっていったらいいなと思います。
26年前もこのねこういうパブリックシアターとか世田谷文学館とか美術館とかね作ろうという時期にやっぱり文化の発信をしていこうと、それからそういうアーティストの表現の機会を広げていこう、そしてまた区民の人たちに目にしたり耳にしたりこう参加したり、そういう回路をこう耕していこうという考えがあったと思うんですが、今継続の時期はずっと長くなって、その継続から今度はまたジャンプしてまた次の次元に行くみたいなねことをぜひやりたいなと思うんですが、それどういうふうにやったらいいのかとかね、どうやってその、文化っていうとちょっとこう近寄りにくいなって思ってる人、お芝居っていうとちょっと難しいんじゃないかとかね、美術っていうのはちょっと苦手だなとかって そういう人もいらっしゃいますよね。だけどそんなにかしこまったもんじゃないと思うんで、なんか田中さんのお考え、どんな文化都市コミュニティ作っていけばいいのかみたいなところについて、
僕が思うのは、もう本当に基本的には楽しめばいいと思っています。見るにしてもやるにしても何でもいいんですけど、自分がまず楽しむで、より楽しむにはどうしようかっていうことで、やっぱ頭も働かせるし、いや楽しもうとすればするほど多分ちょっとずつこう入っていくと思うんですよね。でもそのじゃあ文化をどうこう広めるかっていうか、そのより次のステージに、次のフェーズへ行くにはどうしたらいいのかとかいうのはもう白井さんに任せとけばいいっていうそういうのをこう何ですか、こう考えられる人たちは絶対いるから、だから僕はもちろん、お芝居やってて、例えばじゃあ舞台、その作品をやるときに、その作品がこう持ってるテーマだったりとか、特に、自分なりの解釈した意味だったりとか、うわこれみんな感じ取ってくれたらいいなって思うことなんかいっぱいあるんですけど、それをお芝居でお客さんに伝えようとはしないし、感じ取ってくれとも思わないっていうか、勝手にキャッチしてもらったらもちろん嬉しいですけれども、自分がこの舞台はこうだから見てくれってやっぱ思わないので、本当に見てる人がどう思うかもう好きに楽しんでくれればいいし、例えばじゃあ自分の友達でもいるんですよ、舞台見に来てくれてすごい寝るやつで楽屋に挨拶来たらもう明らかによだれとか、もう寝起きの顔してるやつもやっぱいるんですよ。でもそれはなんか
あんまり隠さないですね。
隠さないんですけど、それをてかバレてるんですけど、でもそれももうすごい極端なこと言っちゃうと、ある意味贅沢じゃないですか、舞台入って舞台見ないで寝てるっていう、こっちもこの野郎とは思いつつも、まあそれはそれでまあ彼がそう受け取ったんなら、まあそれはしゃあないなと。だから僕もこう寝るなよとも言いにくいし、言いにくいっていうか言ってもいいんだけど言わないみたいな。だから結局本当にその人がどうその時間を楽しんでくれるかだけで、で僕もやっぱ毎舞台毎舞台絶対楽しもうとしてやってますし、だから基本的には楽しむっていうことに追求していいんじゃないのかなと僕はやっぱ思ってしまっていて、その上の難しいことっていうのは、それをこう考えなきゃいけない時が来たりとか、そういう人、それこそ白井さんとか多分そうなんですよね。白井さんとかやっぱ責任もあるし、芸術監督ですから。でもそのスタートは多分お芝居が好きとか演劇が好きとか、なんか楽しいなっていうところから絶対入ってるのはずなので、
白井さんも役者としても舞台に立たれたりとか、
はい、
テレビの仕事をされたりとか、その若い頃こう学生の劇団作られたりとか、いろんなこう角度からこう、ね、はい、参画されていて、今のあれですか、芸術監督っていうのはその集大成的なところあるんでしょうか。
そうですね、僕はまあその演劇という、表現に興味を持ったのは、例えば絵を描くとか演奏するとか、そういう表現というのはもう本当に自分一人でやらなきゃならないんですけど、演劇というのは人と一緒にこう時間も場所も共有しながら作っていくものなので、そういうことの一つの自分は要素になれるかもしれない、歯車になれるのかもしれないなっていうところで始めたところがありました。でそれで生かしてきていただいたところがあるので、でたまたまその時に俳優もやってみたらということで俳優もやってる時期もありますし、でも基本的にはこうやった舞台芸術というものを作るのが好きなので、そういうところで例えば出会った田中さんのように一緒にものを作るっていうことができる場所をより広げていきたいなというふうに思っているので、今はそうですね、自分の年齢もあるんですけども、こういう劇場文化に育ててきていただいて生かしてきていただいたんで、少しでも若い世代の人たちがここでまたこの舞台芸術に出会ったりすることで、より生きがいを感じたりだとか、そこから喜びを発信できたりとか、それを先ほど田中さんが言ってたように受け取って自分の生活に戻して生き生きとできるような、そういう場所を作ることにちょっと力を注ぎでいけたらなというふうに思ってます。
令和6年、新春対談なんですが、締めくくりにあたってですね、こんな年にしたいというようなあたりを伺っていきたいんですが、
30代最後なんですよ僕、今年40になるので、30代最後の1年のスタートとして、なんかこう自分にとってすごいこう思い出深い作品や方と一緒にお仕事をさせてもらうことがもう決まっていますので、今年は 30代最後のやんちゃ頑張りをしようかなと思っております。
はい、白井さんの演出の作品が、はい、実はこのパブリックシアターで用意されているんですね。はい、そうなんですね、はい、
5月6月が本番なんですけども、はい、隣にありますシアタートラムというちょっと小ぶりな方の劇場の方で長期間やらせていただくメディスンという作品がありまして、うん、私の大好きなエンド・ボルシュという方の作品を、じっくりと田中さんと、作らせていただき、
白井さんのじっくりは嫌です。白井さんのじっくりは、
そのじっくりは嫌だっていうのは稽古が長いって言うんですよ。
あ、そうなんですか。
長いんですよ。
長くないって本当に最近長くないんだから。
本当ですか。
だいぶね、だいぶ私も年齢を重ねてきましてね、はい、短くなりましたよ。
本当ですか。
はい、
令和6年の抱負、じゃあもう一言で、お一人ずつ伺っていきましょう。どんな年にされますか。
やっと新型コロナ、うん、かというものがですね、終わろうとしているので、はい、あまり人と人とが直接出会うことがなかなかできなかったところから、やっとこうやって、できる機会が増えてきたので、また直接人と一緒にこの劇場という場で出会って、何かいろいろと心が動けるような場所にしていきたい。そしてここの劇場からもさまざまな新たな表現が生まれるように、ちょっと前のめりに頑張ってみたいなというふうに思ってます。
ありがとうございます。はい、田中さんいかがでしょうか。
はい、今年は30代最後ということで、も悔いのないように、40代になったらやっぱりちゃんとこうしなきゃいけないなと思うんですけど、30代はちゃんとしなくてもいいだろうと思いますので、俳優としてですよ、俳優として、こう収まりきらず好きな人たちと思いっきりお仕事で暴れたいなと思っております。
はい、はいはい、お二人からもう大変ね、やはり新春元気の出るですねお言葉をいただきました。令和6年2024年ですね、まあ、世田谷区の中で本当にパブリックシアター、今日は紹介しましたけれども、それぞれの文化活動が大きくこう器を広げていく、まあ、そんな年になれるようにですね、私も応援をしたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の世田谷通信は、ゲストに演出家で俳優の白井明さんと俳優の田中圭さんをお招きし、区長新春対談をお送りしました。本年も世田谷通信をよろしくお願いいたします。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。